知研機 IR 特集。IR 特集。この番組は証券コード6305東証一部上場日立建機の IR 活動の一環としてお送りします。
ラジオ日経の和島秀樹です。それでは日立建機平野幸太郎執行役社長にお話を伺います。平野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日立建機が10月28日に発表した2020年3月期の第2四半期4から9月期の決算ですけれども、売上高で4806億円、これは前年同期に比べて 2% 減、日立グループ統一の利益指標である調整後営業利益は450億円、同様に 16% 減となりました。まず今回の決算の総括からお願いいたします。
わかりました。第2四半期の売上収益は一部市場が減速傾向となる中、当社は建設機械ビジネスおよびソリューションビジネスの双方で伸びましたが、前年同期と比較し円高基調で推移した為替の影響を受け 2% の減収となりました。現地通貨での売上は増加しましたけれども、為替の円高影響や間接費の増加などがあり、調整後営業利益は 16% の減益、利益率は 9.4% となりました。また財務面では棚卸資産は納入待ちのマイニング機械やメンテナンス用部品の出庫率を改善するため戦略的に在庫を積みますなど、前年度末に比べて35億円増加し3283億円となりました。手持ち日数で見ますと、営業債権は前年度末に比べて7日短縮することができましたけども、棚卸資産は戦略的に在庫を積みましたこともあり、2日悪化の117日となりました。
次に地域別の状況、こちらはいかがだったでしょうか。
はい、当社の主力製品であるヤシシャベルの世界需要は第2四半期では中国、アジア大洋州、中近東、欧州では前年同期に比べて減少した一方で、日本、北米、ロシア CIS では増加しました。日本においては都市部の工事が堅調なことに加え、公共投資が増加し、売上収益は 11% 増加しました。アジア大洋州においてはマイニング部品サービス向け売上は堅調だったものの、インドやインドネシア、タイなどで国政選挙があり、この前後で一時的に工事の進捗が遅れたことなどにより引き続き需要は減少しました。為替の円高影響もあり、売上収益は 12% 減少しました。
はい、マイニングの状況はいかがだったでしょうか。
はい、マイニング市場は土木市場向けのイワシシャベルとは傾向が違います。第2四半期のマイニング機械需要は大手鉱山会社の安定した投資を受けて前年同様に高い水準で推移しました。低品位の石炭価格は引き続き下落傾向となっており、中小の鉱山会社あるいは小規模のコントラクターは投資を抑制しており、マイニング機械の中でも比較的小型のクラスでは需要が減少しています。このような状況の中で、当社の得意とする超大型イワシシャベルを中心に、マイニングの新車売上収益は前年同期と比較して 18% 増加し、部品サービスも含めたマイニング事業全体の売上収益は 6% 増と堅調に推移しました。一部案件についてお客様都合による出荷の時期ずれはあるものの、今後も大手鉱山向けの超大型イワシショベルとダンプトラックについては引き続き旺盛な引き合いがあり、今年度を通じて前年度とほぼ同様の需要が継続する見通しです。なお、マイニング事業の売上収益は2019年度に 過去最高を達成する見通しで、第2四半期末時点で年度見通しに対してイワシショベルは約8割、ダンプトラックは約9割が受注済みです。
なるほど、こちらかなり順調
そうですね。
ということですね、はい。次にバリューチェーン事業、まあ、これバリューチェーンというのは新車販売以外の部品やサービス、ソリューション、レンタルなどの事業ということですけれども、このバリューチェーン事業についてはいかがだったでしょうか。
はい、第2四半期のバリューチェーン事業の売上収益については、ソリューションビジネスおよびマイニング向け部品サービスやレンタル事業は増加したものの、為替の円高影響で前年同期と比べて 3% 減少しました。現在当社ではレンタル事業の拡大に注力しており、昨年度の米国のアクミ社への出資やイギリスのシナジーハイヤー社の設立に続きまして、今年度は中国でもレンタル事業強化を進めています。今後さらにアジア、太陽州でも順次レンタル事業の海外展開を図っていきたいと考えています。高品質のレンタル機をメーカー保証の中古車として中古車市場に投入するなど、当社は新車販売以外の収益拡大を図るべくバリューチェーン事業の進化を推進中です。18年3月期からスタートし、今年度を最終年度とする中期経営計画では、新車販売の推進に加え、利益率の高い部品サービスを中心としたバリューチェーン事業の売上構成比を上げることで収益率アップを図っています。今年度のバリューチェーン事業の売上比率は17年3月期の 35% に対して 42% を計画しています。
ところで、あの御社の茨城県などに拠点が多いというふうに思いますけれども、はい、あの10月の台風とか大雨ですね、この影響っていうのはありませんでしたでしょうか。はい、
改めまして、この度の台風19号によって東日本の広範囲に風水害が発生し、大きな被害を受けた皆様にお見舞い申し上げます。当社の被害状況としましては、子会社である日立建機日本の長野県と福島県の営業所で浸水被害を受けましたが、人的被害はなく、営業所の復旧に向け作業しています。茨城県の5つの生産工場の被害は軽微で、稼働に問題はありません。被災した取引先から供給が止まった部品もあり、一部のラインで生産を休止していましたが、海外の生産拠点から届いた部品があるなど、機動的に部品調達を試みています。一日も早い本格的な生産再開へ取り組むとともに、お客様と社会の皆様へご迷惑をおかけしないように、グループ一丸となって全力を挙げてまいります。
はい、次に通期についてお伺いいたします。2020年3月期通期では売上収益9500億円、これは前期に比べて 8% 減、調整後営業利益は860億円、これは前期に比べて 26% 減、はい、1株利益は 225.7円を計画されています。前回予想からの変更はありませんでした。為替前提や事業環境について教えてください。
はい、市場見通しとしては、全世界のイワシショベル需要は第2四半期の状況を反映し、前回7月時点の見通しから5000台減少の前年度比 8% 減と見通しています。一方でマイニング機械需要は前回7月同様、ほぼ前年度並みになると見ています。予想為替レートについては、当社は海外事業比率が高く、さまざまな地域の通貨で決算を行っていることから、通貨ごとの想定変動レンジの下限をとって業績見通しを立てています。前回7月時の見通しに対して、米ドルは100円、ユーロは110円を据え置きますけども、足元の円高傾向を反映し、元は15円から 14.5 円へ、豪ドルは77円から70円へと、より慎重な為替見通しとしています。
中国やインドの売上見込みを下方修正されています。 世界景気も含めて現段階での先行きをどうご覧になっているか教えていただけますでしょうか。
はい、中国においては米中貿易摩擦の影響により経済成長が低下しています。まあ、しかし一方で中央政府による景気刺激策の実施なども期待されています。インドにおいては選挙後の需要回復の遅れやモンスーンの影響などにより第二四半期までは前年同期と比べて減少していましたが、新政府による予算や8月に発表された景気刺激策によって今年度後半には需要が回復することを見込んでいます。今後の動向を引き続き注視していきたいと考えています。
はい、次に配当政策ですけれども、第2四半期末の配当を36円、これは前年に比べて7円の減配というふうに発表されました。期末配当については未定とされていますけれども、株主還元の方針などについて教えてください。
はい、当社は従来通り配当という形で株主様への還元を行ってまいります。現在の中期経営計画の考え方として連結配当成功は 30% 程度もしくはそれ以上を目安としています。20年3月期の中間配当額につきましてもこれに準じて36円とさせていただきました。年間配当額は未定となっておりますけども、従来通りの方針に基づく配当額とさせていただく見通しです。
部品サービス事業を拡大するためにコンサイトのサービス市場メニューをさらに拡充されたそうですね。
はい、コンサイトのメニューの一つで24時間オイルの状況を遠隔監視するコンサイトオイルを欧州、日本、オセアニアなどに続いて東南アジアや中国にも順次展開することとしました。また検知した故障の予兆をきっかけに修理純正部品の提案につなげていくために、販売代理店がウェブでいつでも純正部品を提案できるシステム、コンサイトパーツウェブショップの展開も開始しました。特徴は故障箇所に関係し同時に交換することが推奨される部品をモバイル端末上に表示することです。これにより現場で修繕費を抑える提案や見積書の作成がしやすくなります。9月から日本市場で導入を開始、順次グローバル市場に向けて展開していきます。私は建設界は世の中の流れとともに今大きく変わりつつあると実感しています。新しいテクノロジーの開発においても日立グループのシナジーを活用してさらに加速してまいります。今後も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
平野さん、本日はどうもありがとうございました。
証券コード6305東証一部上場、日立建機の IR 活動の一環としてお送りしました。